次に質問順8番9番佐藤森正議員。
9番佐藤です。
佐藤森正議員に質問事項1の丸1についての1回目の質問を許します。
はい、質問をいたします。最初の質問は行政評価の実施についてというタイトルであります。で、私は行政評価をするべきだ、行うべきだという内容で一般質問の通告をしたのですけれども、その通告の直後に行われた議員協議会で執行部から事務事業評価のシステムを作って本年度からすでに実施をしているという報告を受けました。で、行政評価をすでに実施していたことを私を含めて議員は誰も知らないでいたようであります。で、私が用意した質問は今更正すまでもないような間抜けな質問になってしまいました。しかし私も付け足して主張したいことがありますし、執行部も答弁を用意されていると思いますので、あえて質問をいたします。1番目の質問であります。私は行政評価の必要性については過去に2度ほどこの場から質問で取り上げたことがあります。1度目は2年前の12月議会で、もう1回は昨年まちづくり基本条例が制定された3月議会の後の6月議会でありました。私は町が行う様々な行政施策については、その事業が一区切りついた時点でその事業の成果や費用対効果などについての評価を自ら行い、その結果を公表して次の施策のために生かすべきであると常々思っていました。それは職員が自分の仕事を振り返って仕事の進み方の改善を行うためにも不可欠であるばかりではなくて、その評価の結果を町民に公表することで行政情報を町民と共有し、行政の透明性、説明責任の向上にも役立たせることができる、そういう意味で必要な手立てだと思っていました。幸い町づくり基本条例の中でそのツール、手立てが盛り込まれました。町づくり基本条例の第19条で、一つ、町は行財政運営を効果的、効率的に行うとともに、説明責任を果たすため、行政評価を実施しなければならないと書いて、自らに実施義務を課しています。そして、二、町は行政評価について、できる限り客観的な手法を用いて実施することとし、その結果を公表するとともに、町づくりに反映させるものとする、として、町民への情報開示のツールであること、あると位置づけています。さらに、3、行政評価の手続きについては別に定めるとして、していて、その手続きを改めて定めなければならないとしていました。で、この条例が施行されてから1年が経ちました。この評価手続きの制定はどうなっているのか、どのような手法で評価を行おうとしているのか、まず伺います。と、質問通告をしたんですよね。で、私たちは答弁を受けるまでもない質問ですけれども、傍聴の方もおいでですので、今実施されている手法について説明していただけるとありがたいと思います。一応目の質問終わります。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
平成24年6月1日付にて、湯沢町事務事業評価実施要項を施行し、平成23年度決算による事業より実施をしております。現在、ホームページで公表しているところであります。以上です。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい、どういう手法で評価をしているのかということについても説明いただけるものと期待していたのですけれども、それはホームページに載っているということですので、ここでは私はそれ以上要求しません。で、昨年の6月議会でこれに関わる質問をした時の町長の答弁は、遅くとも 来年からは実施したいというものでありました。その言葉通りに今年度から実施されていることに対しては敬意を払うものであります。で、今説明はなかったですけれども、私たち議員協議会で説明された時の評価システムの目的は、さらに効率の良い行財政運営を目指すため、職員の意識改革を図るため、そして行政の説明責任を果たすためとしていますけれども、私はこの説明責任にもっと力点を置いてもらいたいと思うのです。で、私たち、共産党の湯沢町委員会は、4年に一度ですけれども、町政への町民の要望を知るために、全町民を対象にしたアンケート調査を行っています。全町民に調査用紙を配布して、いただく回答は300に満たないほどの数 でありますけれども、その中で一番目立つ意見は、もっと行政情報を出してほしいというものであります。その内容については、何度かこの場所で紹介していますので、改めてまた紹介することは控えますけれども、町民は行政情報に飢えています。執行部は広報ユーザーなどで十分発信しているつもりなのでしょうけれども、町民にはなかなかそれが届いていないのです。広報をちゃんと読まない方が悪いと捉えてもらっては困ります。届け方に不十分さがあるからだと捉えてほしいのです。執行部の計画では、町が行った事務事業評価のすべての結果は、町ホームページに掲載するとしています。で、先ほど昼休みに私は町のホームページを見ましたら、12月の10日、3日ほど前に確かにアップされていました。しかし、ホームページで見る町民は限られていますから、それだけではなくて、広報ユーザーにも分かりやすくまとめて載せてほしい。加えて、毎年発行して全世帯に届けている町の予算の説明書、今年のお金の使い方、それも使ってほしいと思います。この予算説明書は役場職員の工夫がたくさん詰まっていて、いい冊子だなと私も思います。で、その中身をもっと充実させるためにも、その年に取り上げて評価を行う事業の予告をその中でしてほしいんですよね。で、どういう観点でその評価をするのかということも含めて、今年のお金の使い方、これに一緒に載せてほしいという要望をしたいと思うんですけれども、町長いかがでしょうか。
佐藤議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長。
はい、議長。いろいろなことを言っていただきましたけれども、いずれにしろ、この事務事業評価をするについても相当の、労力というか時間もいるというような状況でありますので、今佐藤議員が言われた通りにどれぐらい、対応できるかはちょっと分かりませんけれども、できるだけ言われたことをまた精査して対応していきたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に3回目の質問を許します。
はい。この間の説明ですと、その年に町が行う事業のうちのいくつかを選んで、評価の観点を定めて評価するということでありました。で、これが出るのは多分6月頃だろうと思いますので、それまでには、その準備は整うだろうと思いますので、できたら、この事業とこの事業についてはこういう観点から評価するんだということを、事前に載せておいていただくと、町民もこれに対する評価といいますか、それも上がるんじゃないかと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。で、もう一つ注文があります。で、先日の議員協議会の場で、今行っている事務事業の評価システムについての説明があった時にも出た話ですけれども、私たち議会もこの評価の結論に対して意見を言える場を設定してもらえないだろうか ということであります。傍聴の方もおられますから、付け加えますと、町がその年に行った事業を50くらい選んで、で、さらに発展した事業にすべきか、継続すべきか、縮小すべきか、廃止すべきか、という段階に分けて、この事業については、そのどれに当たるかということを、一年のおしまいに評価するということになってますよね。そうすると、この評価の結論は、次年度の予算を組む際の重要な指針になるはずであります。予算の編成権は町長にあり、我々議会は予算編成の段階では口を挟めないと言われてしまえばそれまでですけれども、しかし、執行部の事業評価に異論があり、その評価に基づいて立てられた予算案に異議があっても、予算審議の段階で予算の部分修正を求めることは至難の業であります。こういう不満を議員の中に残さないためにも、事業評価の結果を結論として確定する前に、議員の意見を聞く機会は設定できないかどうか伺います。また、評価の結果を帳面に公表するためのホームページに掲載したり、こうユーザーに載せたりしたら、その評価結果に対して町民が意見を述べる機会も作ってほしいのです。確かにさっきホームページ見ましたら、意見を寄せてほしいと書いてありますから、町民からは意見が出てくる可能性があるわけですけれども、そしたら、その意見、どういう意見が寄せられたかということも、また町民に返してほしいんですよね。そういう対話を町民と執行部の間でしていただきたい。この二つの要望を改めてしますけれども、町長いかがでしょうか。
佐藤議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
まあ、今ほど2つご注文ございましたが、まあ、どれぐらい、検討した中で、対応できるか、これは今ここでやりますというふうにはいかないと思いますので、また後日、そういうことをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に丸2の1回目の質問をお願いします、
はい、今の続きをもう一言言わせてください。そういう2つの要望を町長にきちんと伝えたということはお忘れなく対処していただきたいと思います。2番目の質問に移ります。で、考えてみれば評価は行政を進めていく中で様々な場面で行われています。そもそも私たち議員の一般質問も町長が進めている行政への評価ですし、総合計画を立てる際には当然それまでの行政の評価の上に立って新たな計画が立てられます。また予算編成段階にはそれまでの施策を評価して続けるかやめるか新たな形で行うかを判断しているわけですし、議会の決算審査も一種の評価です。しかし町づくり基本条例の第10条でいう評価、町が今今年から始めた評価はこのような結果としてなされている評価じゃなくて、評価の手法、やり方を取り立てて定めて行う評価であります。その評価を今年から始めたわけです。で、その評価の業務を担当する職員にとってはただでさえ毎日手一杯の業務をこなしている上で、その上のプラスアルファの仕事がかぶさることになります。やることに大きな意味のある仕事ではありますが、その負担感との兼ね合いをどう考えか、ご意見をお聞かせいただきたいと思います。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
事業につきましては3枚からなる調書を記入することとなるため、負担はある程度大きくなるのではないかと考えておりますけれども、次年度の主要事業予算の要求書と大枠を統一した様式とすることで記入の手間を省いております。またこの評価の目的には職員の意識改革もあり、毎年の職員の事業見直しによる負担増はある意味やむを得ないものと考えております。
町長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
私もそう思います。ある程度やむを得ないと思います。しかし、評価というものは、職員自らが進んで自主的に行おうというものではないだろうと思います。上から命ぜられて初めて取り組むのが普通の姿であります。それだけに、評価を余計な仕事として受け取りがちになるのは普通の姿だろうと思うんですけれども、しかし、この仕事の意味、意義を職員の皆さんにきちんと徹底していただいて、本当に有意義な仕事にしていただきたいと、要求して、要望して、3番目の質問に入ります。
佐藤議員に、丸3の1回目の質問を許します。
はい。この質問は、評価のシステムがすでに出来上がって、それが動き出している今となっては、あまり意味のない質問になってしまいましたけれども、事前に通告してあって、答弁も用意されているでしょうから、質問をさせていただきますね。で、行政評価の手法については、私は具体的になり、私も何回か具体的に提案をしています。で、その今までやった質問の、出した提案の繰り返しになりますけれども、この私の提案についてどう評価されているのかということもお聞きしたいので、まずやらせていただきますね。で、まず、年度初めにその年行う事業の枠から、町民生活に大きな影響を与えるもの、多くの町民の関心を呼ぶと思われるもの、執行予算が数百万円以上の公共事業などの中から、行政評価を行う事業をいくつか選ぶ。そして、評価を行うその事業名と事業内容を事前に町民に公表しておく。合わせて、どのような項目で評価するのかも町民に示しておく。これは毎年発行することになった町民向けの予算説明書、今年のお金の使い道の新年度版の中に記載していただきたい。そして、その事業が一区切りついた時点で、その評価項目について担当者に自己評価をしてもらい、その結果を公表する。そして、町民からはその評価についてのコメントをもらう。こういう方法なら、自分担当者にそれほどの負担にはならないだけでなく、自分担当者に対し、町民の目線を強く意識して事業を進めることを求めることになります。また、すべての事業は、町民の満足度の向上のために行うのだという役場職員の意識改革を迫ることにもなるでしょう。町民に行政情報をきちんと届けるためにも、このような事業評価、行政評価をぜひやっていただきたいと思います。私の今の提案を、提案は今行っている行政評価のシステムに大幅に取り入れられているような気がしますけれども、改めて町長の評価をお聞きして、この質問を終わります。
佐藤議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、町長。各担当は50万円以上の事業について評価をすることとし、その中から事務事業評価委員会が50事業を選び、評価委員会としての評価を行い、その結果を公表し、透明性の高いものとしております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2に移ってよろしいですか。
はい。はい。いいですか。評価をしていただきました。
それでは、佐藤議員に質問事項2の1についての1回目の質問を許します。
はい。今度あんまり早口にならないようにやります。公民館の指定管理者への委託に異議ありという内容の質問であります。9月議会後の議員協議会で、公民館長が民族資料館雪国館の指定管理への移行について説明した際に、平成25年度に雪国館資料館を指定管理にして、26年度は公民館を指定管理にと予定している、そういう言及がありました。で、公民館長にはそれを発議する権限はないはずですから、教育委員会または教育庁の段階でそのスケジュールが決められていたものと思われます。そこで質問であります。公民館の運営を指定管理者に委ねるとどのようなメリットが生まれるとお考えなのか、まずお聞きします。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長、清水です。基本的には民間の管理運営ノウハウを活用し、効率的な公民館管理運営を行うとともに、住民サービスの向上を図ること、また職員群への対応と経費削減についても見込めること、これが指定管理の2つの大きなメリットと言われております。以上です。
教育省の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
具体的に公民館ってどういうものかということを考えた上でのメリットの説明じゃないなと私は今受け止めました。それは後でもう1回話題にします。で、2番目の質問に入りたいですけどよろしいですか。
はい、佐藤議員に丸2の1回目の質問を許します。
はい、社会教育法28条では公民館の館長、主事、その他必要な職員は教育省の推薦により当該市町村の教育委員会が任命するとされているが、指定管理者になってもその職員は教育委員会が任命するのでしょうか。2番目の質問です。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、教育長。
教育長、清水です。平成17年1月に開催された全国障害学習社会教育主管部課長会議において、文部科学省は社会教育法において必ず置かなければならないと定められている公民館長については、指定管理者制度を導入した場合でも必ず置くこととした上で、指定管理者が雇う公民館長については公務員でないことから教育委員会の任命は不要であると示しています。また公民館長は置く必要がありますが、公民館主事については社会教育法において置くことができると義務設置ではありません。なお指定管理者が公民館主事を置く場合も教育委員会の任命は不要です。以上です。
教育長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
今教育長が言われたそういう通達があったということは私も知っています。しかし法律では教育委員会が任命しなければならない公民館の館長、主事、その他必要な職員ということになっていますので、その法律を無視してそういうことをしていいということになったのでしょうかね。法律が変わったということは言っていませんよね。法律があることは厳然とした事実なんですけれども、その法律があっても教育委員会の任命は容赦ないということだとすると一体どういうことなのか。法律を無視することを公が認めるっていうのもおかしな話だというふうに思うんですけれども、もう一回説明してください。
佐藤議員の2回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。教育長。
教育長、清水です。今現在もできるということで、全国で公民館指定管理にして運営しているところがあるわけであります。これも、文部科学省のこういった会議での指示を受けてやっているわけですので、法的に抵触することではないというふうに思っております。これは文部省からそういったものに基づいて、社会教育法だとか地業法だとかありますけれども、たまたま社会教育法というのは地業法より前にできておりますけれども、この指定管理者制度を地方自治法の改正に伴って、こういった社会教育施設もできるという中で、文部科学省が示しているわけですので、所管の省が示しているわけでありますので、それに従ってやっているということでございます。以上です。
教育長の答弁が終わりました。 佐藤議員に3回目の質問を許します。
所管の長が認めているから法律はあってもそれは無視されてもいいということに本当になるんでしょうか。そのことについて私もこれからちょっと調べてみたいというふうに思いますけれども、きっと大きな議論があることだろうと思います。で、もし、民間の人が公民館長をして、その公民館長を教育委員会が任命しなきゃならないでしたら、おかしなことになりますよね。特別職の公務員ということになって、それも、例えば教育委員や、選挙管理員みたいに、たまに仕事があるんじゃなくて、ね、通年ずっと勤めている人が特別公務員ということになるっていうと、これもおかしなことだなって思いますのでね、そのようなことが法律上どう処理されているのか、私も調べてみたいと思いますけれども、大きな疑義のあるところだということだけは、主張しておきたいなと思います。3問目に行けます。
はい。佐藤議員に、丸3の1回目の質問を許します。
はい。社会教育法の20条には、公民館設置の目的が定められています。そこにはこう書かれています。公民館は、市町村の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の行事を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、上層の順化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的にする。これはまさに地方自治体の仕事であって、他に委譲することなどできないことなんじゃないかなと思いますけれども、この目的に照らして、指定管理者に委譲することについて、教育長どう思われるのか、ご意見をお聞かせください。
佐藤議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。佐藤議員さんの質問と重複いたしますが、社会教育法第20条では、公民館は市町村その他一定区域内の住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、上層の順化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とすると定められていますが、指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的として、平成15年の地方自治法改正により創設された制度であり、対象となる施設に社会教育施設、公民館、図書館、美術館、博物館、青年の家、自然の家なども含まれており、先の質問でもお答えしたように、文部科学省は平成17年1月に開催された全国障害学習社会教育主管部課長会議において、社会教育施設については、指定管理者制度を適用し、株式会社など民間事業者にも館長業務を含め、全面的に管理を行わせることができることを示しております。従いまして、公民館の指定管理者の適用については、法的には問題はなく、現在この制度で公民館を運営している市町村もあります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。佐藤議員に2回目の質問を許します。
はい。公民館というものは、障害学習社会という現今の社会状況の中で、地域住民の生涯にわたる教育権、学習権を保障する場であります。しかもそれを住民の自主的活動によって実現することを手助けするというのが公民館の役割であると私は思います。で、 平成24年度湯沢町生涯学習実施計画という公民館の活動の計画書があります。これであります。ここには地域住民が自発的意思で学ぶことへの手助け、例えば湯沢町の歴史文化、地域の学習、家庭生活のための学習、スポーツレクリエーションの振興、国際社会への対応など様々な学習活動が語られていますけれども、そのコーディネートをする役割は公民館職員に委ねられており、その活動の場所は公民館が中心であります。で、この役割は住民に奉仕することがその仕事である自治体職員以外に委ねることはできないはずだと私は思うんです。平成22年12月に出された総務省の通達は次のことを確認しています。その通達は、指定管理者制度が認められるのは、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要がある場合に限られているとしています。で、公民館の目的が民間業者や NPO などにその運用を任せて達成できるわけはないと私が思いますが、教育省やっぱりそれは可能だと思いますか？
佐藤議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長、清水です。先ほど答弁いたしましたように、住民のニーズに対して生涯学習を推進していくというのは、これは、当たり前のことであります。それを、まあ、いかにして先ほど言いましたように、民間のノウハウを活用して、今よりももっと、町民のニーズに応えられることというものが必要になってくることは自覚しております。午前中の町長の答弁もありましたように、公民館の指定管理制度につきましては、問題点だとか詳細事項をですね、教育委員会、あるいは公民館運営審議会、あるいは私ども指導していただいております、中越教育事務所の社会教育担当等、十分に慎重に協議して検討していくという町長の答弁がございました。なおかつ、これまでもそうでありますけれども、教育委員会がイニシアチブを取ってやらなければならない業務はもちろんやっていくわけでありまして、その辺もしっかりと住み分けしながら、町民にも説明し、議員の皆様方にも説明しながら、データを示して、今後、説明をしていきたいと思っております。以上です。
4時17分、半沢議員が出席しております。教育長の答弁が終わりました。佐藤議員に3回目の質問を許します。
雪国資料館が、指定管理になるということについては、私は一定の意味があると思うんですよね。あそこはたくさんのお客さんが来ていただいて、ユーザーの観光資源の一つでもありますのでね、そういう意味での活用を図るという点では、あそこが指定管理になることについては、一定の意味があることだというふうに私は理解しています。ただ、公民館は、金儲けの仕事なんかしちゃいけないこと、場所だと思いますしね、あそこを利用する住民に奉仕する、住民の役に立つための活動をするということに、あそこに勤めている公務員は先進するというのが公民館の役割だとすれば、それを民間の業者に任すことで、本当に民間のノウハウを使ってもっといい経営ができるなどということになるとは私は到底思いません。で、公民館を指定管理にもししようということに なれば、その時にまた条例案が出てきてその審議をする機会があると思いますので、その時にまた慎重審議をさせていただくということを申し添えて私の質問を終わります。
はい。はい。以上をもちまして、質問順8番、9番、佐藤 森正議員の一般質問を終わります。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は4時20分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。お疲れ様でした。